火の用心。
おはようございます。日本放送アナウンサーの山本武史です。おはよう日本全国消防団。この番組では消防応援団の方々をゲストにお迎えし、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は、現役時代は高見盛りとして三役を務めるなど大活躍、現在は後進の育成に尽力されています振り分け親方です。お楽しみに。おはよう日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りいたします。おはよう日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団は、現役時代は高見盛りとして大相撲の人気を支え、現在は後進の育成に尽力をされています、振り分け親方でございます。おはようございます。
おはようございます。振り分けです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
年に1回か2回かでしたっけ、国技館でもね、いろいろ消防の訓練ってやられますけども。
そうですね。
親方も参加されたんですか。
そうですね、はしご車乗って起用したりとか、いろいろやらせていただきました。
そうですかね。もう日頃の訓練が大事ということでございますが、日頃も頑張っていらっしゃるという消防団の方と今日もお電話をつないでお話を伺ってまいります。今日はですね、南海トラフ地震が発生した場合はですね、日本で一番高い津波が来ると想定をされました高知県黒潮町で、一人の犠牲者も出さない街づくりに一生懸命取り組んでいらっしゃいます。で、その活動内容を8月29日に国際フォーラムで開催されます消防団を中核とした地域防災力充実強化大会で発表されることになっていらっしゃる高知県は黒潮町消防団で団長をなさっています、59歳の杉本正盛さんとお電話がつながりました。
杉本さん、おはようございます。
あ、おはようございます。杉本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず黒潮町は2012年に南海トラフ地震が発生した際には、日本で一番高い津波が来ると被害想定されたそうですが、それはどんな根拠だったんですか。
まず海岸から直ちに波が来る地形であること、そして震源地を起点に津波が向かう方向にちょうど町が位置していることです。
はい。
津波の高さは 34.4 メートルにもなると厳しい予想がされています。
はい。
そうですか。それを聞いた住民の方々の反応はどうでしたか。
はい、諦めの声が大きく聞かれました。消防団としても悩む時期がありました。
そうですよね。そんな高い波が来るというふうに聞かされたらね、やっぱりショックが大きかったと思うんですが、そんな状況の中でも津波に立ち向かっていこうと思われたのはどんなお気持ちからなんですか。
はい、先人から受け継いできた自然豊かな黒潮町を次の世代にきちんと渡さなければいけないと思いました。黒潮町が諦めなければ、全国すべての市町村が諦めないという思いからです。
なるほど。で、あれですね、杉本さんも東日本大震災の被災地にも足を運ばれたそうですね。
はい、はい、震災から1年のタイミングで被災地を訪れ、はい、語り部やバスガイドさんの説明を聞きながら回りました。そして被災地と黒潮町は地形や、海、砂浜、松林、住宅という風景がとても似ていると感じました。
ああ、そうなんですね。海があって砂浜があって松林、そしてその奥に住宅があるという状況がよく似ているということなんですね。
はい。
黒潮町消防団では具体的にどんな訓練をされているんですか。
はい、避難訓練で高台へ避難する訓練ですけど、
はい、
団員がさまざまな避難場所にスタンバイをし、サイレンが鳴ってから最初に高台へたどり着いた人、最後に到達した人は細かく時間を計っています。
なるほど。
はい、
地域や行政と一体になり取り組んでるそうですね。
はい、高台の避難場所に続く階段に手すりをつけたり、非常灯をつけたり、非常食の倉庫などを置いてます。
なるほど。
そうですか。
最初にね、伺ったところは、その住民の方々は最初諦めの声だったわけなんですけれども、
はい、
実際にこういう具体的な訓練をされるに従って、どうでしょう、住民の皆さんのこう反応というのは変化が感じられますか。
ありますね。もう、最初始めた避難訓練の時よりか、だいぶ、その参加者が多くなりました。で、結構高齢者の方も逃げる準備で避難場所へ行くようになってきています。
そうすると消防団としての手応えというのか、そういうものも感じてらっしゃいますか。
はい、 まだ少ないですけど、
うん、
全員がもう被害者ゼロにする街ですので、
うんうんうん、
自分の命を自分で守ってほしいです。
そうですね、
はい、
そして8月29日は国際フォーラムで開催される消防団を中核とした地域防災力充実強化大会に参加されますが、意気込みはいかがでしょうか。
4月に団長になったばかりで緊張すると思いますが、
ね、
全国の消防団と共鳴して役立ててくれることを信じています。
そうですか、まあ、本当にね、さっきも杉本さんもおっしゃってましたけども、黒潮町が諦めなきゃ全国すべてが諦めないぞというその思いですね。
そうですね、
これが全国の消防団の皆さんにきちっと伝わっていくといいですよね。
はい、
はい、それじゃあ最後になりますが、メッセージを団長からいただけますか。
はい、昔の消防団は何があっても地域の住民を助けに行けという雰囲気だったですが、
うん、
今は団員も自分の命を自分で守ることが大切で、全国でこのラジオを聞いている方たちも自分の命は自分で守るを肝に銘じてほしいです。
はい、わかりました。
杉本さん、今日はありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。どうも
どうも、お体気をつけて頑張ってください。失礼いたします。
はい、
今日は高知県黒潮町消防団の杉本正盛さんにお話を伺いました。しかしこの 34.4 メートルの津波が予想されるっていうのは確かにショッキングですよね。
はい、もうビルを超えてますからね。
そうですよね。
でもそれでも諦めない、
うん、
その言葉があれば頑張れるっていう気持ちは相撲界もある意味一人ですね。自分も諦めたくないっていうこの気持ちだけでこの年までやってくれたと思ってますから、
うんうん、はい、そうですね、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。今日のゲスト演談は振り分け親方でした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週も高見盛りとして活躍され、現在は後進の育成に尽力されています振り分け親方をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの山本武史でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。